説教祈りの家、棚橋千恵美副牧師です。
このただいま読んでいただきました聖書の箇所は宮城清めとよく知られている箇所であります。イエス様がエルサレムの入場を果たされた後の出来事であります。4つの福音書すべてがこの宮城清めの出来事を伝えています。激しく憤られたイエス様のお姿を描いて伝えています。ヨハネによる福音書ではイエス様が縄で鞭をすくって追い出したと記されています。なぜそれほどまでに激しく憤られたのでありましょうか。ことにマタイでは柔和な王として来られたお方であります。柔和な王イエス様がいともそのように怒りを具体的に暴力的に現れた、そのようなイエス様のお姿とどうしたら重なっていくのでありましょうか。ことはエルサレム神殿の境内で起こっています。この神殿の境内は異邦人の庭と呼ばれています大庭のことであります。そこでは2種類の商売が行われておりました。両替と供え物の動物を売る、この2つの商売であります。神殿を維持管理するためイスラエルでは成人男子において神殿税を納めることが義務付けられておりますおりました。立法に定められたところに従ってそのように義務が課されていたのであります。神殿税はユダヤ人の貨幣、ユダヤの国の貨幣、シュケル貨幣でなければなりませんでした。イエス様の時代のその時代に流通していたのはギリシャとローマの貨幣であったと言われます。そうしますと各地から集まってくる礼拝のために集まってくる人々はそれぞれ手持ちの貨幣をこのシュケル貨幣に変えなければならなかったわけであります。両替の手数料はかかります。今の私たちの中の世界でも銀行でも一頃は手数料無料だったのが最近は手数料がかかるのが普通になっております。そのことは比べ物にならないのでありますけれども、この時代のこの時のその両替の手数料はその分の6分の1、両替する金額の6分の1または10分の1と言われているような法外な手数料であったようであります。もちろんこの手数料、この商売におけるこの、手数料は神殿の維持費に充てられたわけであります。しかし、もっと大きな利益として両替人のその懐の中に収まっていったのであります。でもう一つの備え物にする動物は、これは立法の規定されているように傷のないものでなければなりませんでした。祭司の前にそのあがない犠牲の動物を見せて本当に傷がないかどうか、備え物としてふさわしいかどうか、これが検査されるわけであります。この検査はかなり詳細にわたって面倒なものであったようであります。そこで各地から集まる人々は、巡礼者たちは、礼拝する者たちはこの境内の売店で高額な価格がついている検査済みのものを買っていたわけであります。祭司や律法学者たちはこの神殿を維持管理するためのその責任者たちであります。彼らがこの境内でそれらの商売をすることを許可していました。その許可を与えることで多くの利益をまたその商売人たちから得ていたのであります。備え物の中でも鳩は貧しいものが買うことのできるものであります。そうしますとイエス様のこのような怒りは貧しい人々を利用した悪質な商売に向けられたと言えなくもありません。悪 悪質な商売が横行するのは世の常であります。この時代としても決して珍しいことではなかったはずであります。イエス様も弟子たちと旅をするときにする中で、おそらくこうした不正や悪徳な商売はそういう場面には何度も出会われたのではないかと思うのであります。そのようなそれほど珍しい出来事ではない。よし悪しは、これは別として、悪くてもよくあることだから目をつぶろうということでは決してなくて、しかしこれほどまでにイエス様が、あのイエス様が暴力的な行為に出るほどまで憤られるというような理由にはならないように思われます。ことにマタイで、考えさせる言葉があります。それが12節の中にある皆追い出したということであります。皆であります。悪質な商売を営んでいる人たちだけではなくて、それを買う人も皆であります。イエス様は皆を追い出したのであります。売る側にいる者も買う側にいる人も皆追い出されたのでありました。そうしますと、イエス様の怒りはこの商売そのものではなかったということになるのかもしれません。悪質な商売に腹を立てたというのではなくなります。イエス様がこれほど激しく暴力的な行為を持って示すほどお怒りになったのは、これが行われている場所にありました。場所が問題であります。13節にイザヤ書とエレミア書からの引用の説が、言葉が記されております。13節、私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている。前半の私の家は祈りの家と呼ばれる、これはイザヤ書56章7節からの引用であります。そして後半の部分、強盗の巣にしているというのは、エレミア書の7章9節から11節までにおいて記されているところであります。よろしければ1188ページを開きになって、ご覧いただきたいと思います。エレミア書の7章9節から11節、盗み殺し姦淫し偽って誓い、バールに香を焚き、知ることのなかった異教の神々に従いながら、私の名によって呼ばれるこの神殿に来て、私の前に立ち救われたというのか。お前たちはあらゆる忌むべきことをしているではないか。私の名によって呼ばれるこの神殿はお前たちの目に強盗の巣と見えるのか。その通り私にもそう見えると主は言われる。供え物に傷のない動物を捧げることは、旧約時代から立法において定められていた礼拝における贖いでありました。確かに今日の聖書に戻りますと、確かにここに出てくる商売人もその買う人々も売る側も礼拝を捧げていたと思います。少なくてもこれを買う側は間違いなく礼拝を目指してきたのであります。けれどもその礼拝を捧げる態度が問題なのであります。供え物を捧げなければならない、そのために傷のない供え物を探さなければならない。そこで境内の中で、手っ取り早くその建設のものを買うために人々は夢中になっていたのであります。礼拝に来たのに、礼拝するものが、礼拝するものによって礼拝そのものがここで損なわれているのであります。なぜなら 彼らは見るべきお方を見ていないからであります。今ここにイエス様が来られたのに、今ここに自分たちの目の前に近くにイエス様が来ておられるのに、このイエス様に目を向けることをせず、ただ贖いの供え物を買うために必死になっているのであります。本当に礼拝すべきお方、イエス様が来られたことに目を向けることができない人々に、イエス様は、あなたたちは強盗の罪しているとこの場を指摘したのでありました。売り買いが目的のようになって、本当に礼拝すべき方に目を向けることができないのであれば、それは神殿を自分たちの目的のために利用することに過ぎない、まさしくそれは強盗のようではないかとイエス様は指摘されたのであります。ところでこれらの人々とは対照的にイエス様だけに心を向けた人々がいたのであります。14節、境内では目の見えない人や足の不自由な人たちがそばに寄ってきたので、イエスはこれらの人を癒された。マタイにとってこの14節が非常に重要な意味を持ってくるように思います。目が不自由な人、足が不自由な人たちは神殿から締め出されてきた人たちであります。この時代には汚れたものとみなされて神殿に入ることが認められていなかったのであります。彼らはイエス様がこの汚れを清めてくださる、そう信じてイエス様に近づいたのであります。汚れが清められることが癒しでありました。癒しは罪の許しを示すものであります。イエス様に癒しを求めて罪を許す権威のある方だと信じて、イエス様こそその力があるお方だと信じて近づいたのであります。癒しは病を癒すだけではなく罪の許しであり救いであります。イエス様が癒す力のあるお方、罪を許す権威をお持ちの方、救い主であることを信じてイエス様に近づいていったのであります。そのような癒しの技を見て二つの方向に分かれていきます。15節から17節、他方祭司長たちや律法学者たちはイエスがなさった不思議な技を見、境内で子供たちまで叫んで、ダビデの子にホサナというのを聞いて腹を立てイエスに言った。子供たちが何と言っているか聞こえるか。イエスは言われた。聞こえる。あなたたちこそ幼子や血なめ子の口にあなたは賛美を歌わせたという言葉をまだ読んだことがないのか。それからイエスは彼らと別れ都を出てベタニアに行き、そこにお泊まりになった。子供たちの叫び、ホサナ。このホサナ、ダビデの子にホサナとは、柔和な王としてエルサレム入場を果たされたイエス様に受けられた賛美の叫びでありました。同じように子供たちがダビデの子にホサナと叫ぶこの叫びは神への賛美であります。マタイにおきまして、子供とは文字通り子供でもありますし、力のないものを子供のように低くなったもの、子供のように素直にまっすぐに心を向けたものであるのではないかと思います。この叫びはイエス様の癒しに神の救いの技を見ている喜びの声であります。イエス様によって救いの時が訪れたことを喜ぶ神を称える賛美の叫びであります。この叫びの声にむしろ反対に怒りを表した人々がいました。律法学者たちと祭司長たちであります。子供たちが何と言っているか聞こえるか、 腹を立てて子供たちが何と言ってるか聞こえるかとイエス様に問うのであります。ここで一つの言葉を考えさせられるのであります。イエスがなさった不思議な技、この不思議という言葉は驚くという言葉であります。普通驚くと訳される言葉であります。イエス様の癒しのその技を見て人々は驚いたのであります。驚きは感動であります。子供たちを代表するこの驚きの反応は感動の賛美の叫びになっていきました。イエス様こそ自分たちを許し救い、汚れを清め、永遠の救いに導いてくださるお方、救い主であることを知らされて感動して叫ぶ賛美であります。イエス様が十字架にかかり、そして死なれ、尊い血を流され、その尊い血において私たち自分たちがこの汚れを清められて癒されて罪が許されて救われた、このことが驚きであります。ここに弟子たちの姿はありません。誰も弟子たちの姿を誰一人としてここに語られてはいません。宮清美に際して弟子たちがどう反応したか、どう思い、どう感じたのか、何も記されてはいません。この宮清美の出来事はいつの時代の教会に、また私たち一人一人に問いかけるのではないのでしょうか。不思議に思うイエス様のこの十字架の死と復活のその御業を、癒しのその奇跡を、罪の許しの奇跡を、救いの御業を、不思議に思う、驚いて感動するということは、癒されるはずのないものが、罪を許されるはずのないものが、神の子イエス様の十字架において尊い血を流されたがゆえに、そのように癒され、救われ、罪許されて救われた、だから驚きであり感動であり賛美となっていくのであります。このイエス様のその奇跡の技を、十字架の出来事を、驚くのか驚かないのか、自分にとって不思議であるのかないのか、それをどう私たちが受け止めるかで二つの方向に分かれていくのであります。イエス様はなぜこの宮清美においてこの激しい暴力的な行為に出られたのでありましょうか。座っている巣を倒されましたけれども、誰一人傷つけてはいないのであります。柔和な王であるお方は愛であるがゆえに真実な怒りを持ってこの礼拝の在り方を私たち一人一人に正し示そうとされたのではないかと思うのであります。礼拝が本当の礼拝となるために、礼拝の姿は何であるか、それは祈ることであると、イエス様に近づくことであると、このことを教えられるためにイエス様はこのように手洗い手段に出たのではないかと思わされるのであります。目の見えない人たち、足が不自由な人たちは汚れたものとみなされて、だからこそイエス様に近づいていきました。イエス様に近づくことがイエス様に対する祈りであります。祈ることがイエス様に近づくことであります。神殿は祈りの場でありました。祈りの場であり、神殿は礼拝が目的であります。礼拝の目的は礼拝であります。礼拝自体が目的であります。しかし売り買いに夢中になってしまっている、 その礼拝の過ちをイエス様は厳しいこの象徴的な行為をもって教えられたのだと思うのであります。おさがんごや血のみの子の口にあなたは賛美を歌わせたという言葉をまだ読んだことがないのかとイエス様はこれも旧約の聖書の言葉をもって教えました。おさがんごや血のみごは文字通り幼い子供であり前田ばかりの赤ちゃんであるかもしれません。それもおそらく含むと思います。しかし幼子や血のみもというのは誰も頼ることができない、あ、誰をも頼ることしかできない、そして自分には全く力がなく無力で助けてもらわなければ生きていけないものの象徴ではないかと思います。幼子や血のみ子は自分の力では生きることができない、神に助けられて神の力をいただいて神に守られなければ生きていかれないのであります。信仰者は幼子や血のみ子であります。神の助けをいただかなければ、イエス様に救っていただかなければ神の前に生きていくものできないものであります。イエス様は礼拝とはまさにそのような者たちがイエス様に近づき祈り礼拝する場であることをここに教えられたのであります。驚く、イエス様の御業に驚く、イエス様への御業を驚くということは自分を振り返って顧みて神の前に自分がどのような人間であるかを知らされて、そして驚くのであります。この驚きが私たちの心の内を震わせ揺さぶり、イエス様をもっとよく知りたい、イエス様にもっと近づきたいという祈りになっていくのであります。いえ、祈りになっていくことを思うのであります。その祈りが捧げられて、その祈りは賛美となっていきます。そして賛美は祈りであります。賛美は祈りであり、祈りが重なって賛美となっていくのであります。イエス様を礼拝しなければ、イエス様に助けを求め、イエス様の助けを信じ、そしてその憐れみを喜び、皆を褒めたたえる礼拝でなければ礼拝ではありません。この礼拝を捧げなければ教会ではなくなってしまいます。イエス様は17節、それからイエスは彼らと別れ都を出てベテニアに行き、そこにお泊まりになったと、この宮清めの出来事は終わっています。イエス様が主として神の御主イエス様の皆が崇められないところで、イエス様が礼拝されないところで、イエス様は去っていかれていくのであります。イエス様が去っていかれたとしたら、教会は教会でなくなってしまいます。しかしまたイエス様が教会を去るということはありえないことであります。教会はイエス様の御体であるからであります。教会の主は、礼拝の主はイエス様であります。エフェソ書の1章22節から23節をお開きいただきたいと思います。353ページであります。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の意しておられる場です。教会が私たち人間の 体に例えられているということは大きな励ましであり慰めであります。本来身や清めが行われたとしたら、真っ先にイエス様の前から追い出されるものが私たちであったと思います。罪あるもの、それはまさに私たちであります。けれどもイエス様の十字架の贖いによって罪が許され、神の前に真実の礼拝を捧げるものとして神に受け止められて、私たちは集められているのであります。イエス様の御業に驚く、心を刺され、そしてその憐れみに揺さぶられて、悔い改めと導かれて、祈りが祈りとなってゆき、賛美となっていく。イエス様は教会の主であられるということが、柔和な王のイエス様のお姿であります。柔和な王は私たちと友となってくださる王であるがゆえに柔和なお方であります。敵するのではなく、私たちを厳しく裁くのではなく、私たちと共に いてくださる、私たちに友となってくださるがゆえに柔和な王であるお方であります。イエス様に近づくことが祈りであります。祈りは礼拝であります。私たちはこの宮清めにおいて何を学ぶべきなのでありましょうか。イエス様に習うものとなることなのでしょうか。イエス様のように正しいことを正しいとして、礼拝を正すものとして怒りをあらわにすべきなのでしょうか。私たちにできるはずもないことであります。私たちがなすべきことは、やはり憐れみの主、柔和な王である主イエス様にただ助けを求め、その憐れみを願い、信頼し、信じて従っていくことだけであります。イエス様に近づくために祈り続けることだけであると思うのであります。すなわち礼拝を捧げ続けるのであります。そのためにイエス様は柔和な王としてエルサレム入場を果たされ、十字架にかかっていかれたのであります。恵みの御業に驚き感動し揺さぶられて、祈り続け、そして高らかに賛美を捧げ続けるものでありたいと思うのであります。ともどもに礼拝につながって生き続けるものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の地なる神様、御言葉をもって教えてくださり、励ましてくださり、感謝をいたします。激しい怒りをもって礼拝が本当の礼拝になるべく教えてくださいました。イエス様の十字架の出来事が私たちのためであったことに驚かされ、また感動を与えられ、心揺さぶられて、私たちは神様に、イエス様に近づき、祈りを捧げ、賛美いたします。どうぞ聖なる神が私たちのうちに共にいまして、私たちの内側から強め、恵みを確かな恵みとして心に深く受け止め、イエス様に近づき祈り、賛美を捧げ、礼拝を捧げ続けるものであらせてください。この礼拝に集われたお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。私たちの救い主イエス様の皆を通してお祈りいたします。
アーメン。